夏目漱石著、心、先生の遺書、108。そのうち、妻の母が病気になりました。医者に見せると到底治らないという診断でした。私は力の及ぶ限り懇切に看護をしてやりました。これは病人自身のためでもありますし、また愛する妻のためでもありましたが、もっと大きな意味から言うと、ついに人間のためでした。私はそれまでにも何かしたくってたまらなかったのだけれども、何もすることができないのでやむを得ず懐出をしていたに違いありません。世間と切り離された私が、初めて自分から手を出して、幾分でもいいことをしたという自覚を得たのはこの時でした。私は罪滅ぼしとでも名付けなければならない、一種の気分に支配されていたのです。母は死にました。私と妻はたった二人きりになりました。妻は私に向かって、これから世の中で頼りにするものは一人しかなくなったと言いました。自分自身さえ頼りにすることのできない私は、妻の顔を見て思わず涙ぐみました。そうして妻を不幸な女だと思いました。また不幸な女だと口へ出しても言いました。妻はなぜだと聞きます。妻には私の意味がわからないのです。私もそれを説明してやることができないのです。妻は泣きました。私が普段からひねくれた考えで彼女を観察しているために、そんなことも言うようになるのだと恨みました。母の亡くなった後、私はできるだけ妻を親切に取り扱ってやりました。ただ当人を愛していたからばかりではありません。私の親切には個人を離れてもっと広い背景があったようです。ちょうど妻の母の看護をしたと同じ意味で、私の心は動いたらしいのです。妻は満足らしく見えました。けれどもその満足のうちには、私を理解し得ないために起こるぼんやりした希薄な点がどこかに含まれているようでした。しかし妻が私を理解し得たにしたところで、この物足りなさは増すとも減る気遣いはなかったのです。女には大きな人道の立場から来る愛情よりも、多少義理を外れても自分だけに集中される親切を嬉しがる性質が、男よりも強いように思われますから。妻はある時、男の心と女の心とはどうしてもぴたりと一つになれないものだろうかと言いました。私はただ若い時ならなれるだろうと曖昧な返事をしておきました。妻は自分の過去を振り返って眺めているようでしたが、やがてかすかなため息を漏らしました。私の胸にはその自分から時々恐ろしい影がひらめきました。はじめはそれが偶然外から襲ってくるのです。私は驚きました。私はぞっとしました。しかししばらくしているうちに、私の心がそのものすごいひらめきに応ずるようになりました。しまいには外から来ないでも、自分の胸の底に生まれた時から潜んでいるもののごとくに思われ出してきたのです。私はそうした心持ちになるたびに、自分の頭がどうかしたのではなかろうかと疑ってみました。けれども私は医者にも誰にも見てもらう気にはなりませんでした。私はただ人間の罪というものを深く感じたのです。その感じが私を刑の墓へ毎月行かせます。その感じが私に妻の母の看護をさせます。そうしてその感じが妻に優しくしてやれと私に命じます。私はその感じのために知らない路傍の人から鞭打たれたいとまで思ったこともあります。こうした階段をだんだん経過していくうちに、人に鞭打たれるよりも自分で自分を鞭打つべきだという気になります。自分で自分を鞭打つよりも自分で自分を殺すべきだという考えが起こります。私は仕方がないから死んだ気で生きていこうと決心しました。 私がそう決心してから今日まで何年になるでしょう。私とサイとは元の通り仲良く暮らしてきました。私とサイとは決して不幸ではありません。幸福でした。しかし私の持っている一点、私にとっては容易ならんこの一点が、サイには常に暗黒に見えたらしいのです。それを思うと、私はサイに対して非常に気の毒な気がします。